おはようございます。本日の出席議員数18名、これより第4回市議会定例会4日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第58号および議案第64号の両議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。通告がありますので順次発言を許します。5番室敦美議員、ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
議案第64号、令和3年度立山市一般会計補正予算第11号につきまして、通告に従いまして質問させていただきます。大きく1点です。歳出第3課民生費、第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、説明資料の9ページになります。支援対象児童等見守り強化事業について4点お伺いいたします。1点目、支援ニーズの高い子ども等をどのように発見するのかお伺いいたします。2点目、現状そのうちこの事業の対象になる児童を何名程度把握していますでしょうか。3点目、具体的にどのように見守り支援するのか伺います。4点目、この事業に推進するにあたりまして他の関係機関とどのように連携するかお伺いいたします。通告は以上です。ご答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
室敦美議員の質問にお答えいたします。議案第64号に関する支援対象事業等見守り強化事業についての第1点目、支援ニーズの高い子どもらをどのように発見するか、するのかについてですが、新型コロナウイルス感染症等の影響により子どもの異変に周囲が気づく機会が減少し、児童虐待のリスクが高まっていることから、虐待や非行などのさまざまな問題を抱えた児童の早期発見と適切な保護を目的として設置している立山市要保護児童対策地域協議会において、すでに把握している児童の中から特に見守りを強化する必要のある児童を対象として本事業を実施していきたいと考えています。なお今後新たに把握される児童についても、本事業が必要と判断される場合には対象に加えて事業を実施していきます。次に第2点目、現状本事業の対象児童として把握している人数についてですが、現在立山市要保護児童対策地域協議会では支援対象児童として150名ほどを把握しているところです。このうち本事業を活用し見守りの強化が必要と思われる子どもは5名から10名程度と考えています。次に第3点目、具体的にどのように見守り支援するのかについてですが、事業の内容としては弁当等の宅配や子ども食堂などの食事の提供、少人数または個別の学習支援、家庭訪問による対面支援、24時間の電話相談、昼間における児童の居場所等の提供などを想定しており、 児童や家族と定期的な接触を図りながら、養育状況を把握し、必要な支援につなげられるようにしていきたいと考えています。次に第4点目、他の関係機関とどのように連携するのかについてですが、本事業の委託先として予定をしている子ども家庭支援センターオレンジは、要保護児童対策、地域協議会の構成員であり、協議会において児童に関わる他の関係機関と情報共有を図りながら、必要な支援を実施し、家庭の抱える課題の改善を進めていきたいと考えています。以上です。
はい、議長。
室議員。
ありがとうございます。今、ご答弁の中で、支援対象となる児童が約150名把握されているということなんですが、まあ、この150名の方がどのような、まあ、方が多い、属性がどうなっているのかということをお聞かせいただけますでしょうか。例えば年齢とか、どういう状況であるとか、時系列として増えているとか減っているとか、まあ、そのようなことをお聞かせください。
手島教育部長。
把握している方の情報ですけれども、要保護児童対策地域協議会、こちらで捉えている人数につきましては、直近の数値としては、令和3年の10月1日現在で152人となっております。で、その性質別な内容ですけれども、育児の放棄や怠慢にあたるネグレクト、子どもの面前での父母の喧嘩、子どもに対する暴言、無視などの子どもの心に影響が残る心理的虐待、叩く、蹴るなど、直接子どもの身体に影響を及ぼす身体的虐待、またそのほか、家庭に養育上の不安があるため、市が支援している養育不安などといったものがございます。それから現在 の、 その増減、経年の変化ですけれども、29年の10月現在では131人、平成30年の10月現在で142人、令和元年10月では173人、令和2年10月現在で147人となっており、ここ5年間では150人前後で推移しているというところでございます。以上でございます。
はい、室議員。
ありがとうございます。150人って結構多いなと思ったんですが、今言っていただいたいろんな心理面とか身体的な虐待、あるいは養育不安ということでしたけど、どのようその中でもその比率というか割合でこの辺が多いとか増えているとか、そういうことはございますでしょうか。
教育部長。手島教育部長。
はい、ね、人数的なものでございますが、ネグレクトが38人、それから心理的虐待、これ、今年の10月1日現在の数字でございます、152人の内訳ですが、ネグレクトが38人、心理的虐待が36人、身体的虐待が31人、それから養育不安が30人、その他が17人という状況でございます。
室議員。
はい、その中でですね、5名から10名程度が見守り強化が必要ということだったんですが、この方たちはその抽出された理由というか、どの辺が不安でということでしょうか。
手島教育部長。
はい、こちらの抽出の理由といいますか、でございますが、家庭と市などの公的機関、これとの関わりが難しいケースですとか、虐待の有無のみならず、もっと詳しく家庭の状況を確認したいときに、本事業を活用していけるのではないかと考えております。ただ、このようなケースは全体の中では多くはないと考えておりまして、想定人数を5名から10名程度というふうに考えているところでございます。 以上です。
室議員。
分かりました。まあ、そうすると、まあ、大抵の方は何らかの、まあ、ケアができていますがということなのかなと思います。で、今何度も出てきております要保護児童対策地域協議会、まあ、略称で要対協って呼ばれているものだと思うんですけれども、この内容について例えば開催頻度とか構成員あるいは協議内容について教えてください。
出島教育部長。
はい、要対協についてのご質問でございますが、要対協の要対協要保護児童対策地域協議会につきましては、代表者会議、実務者会議、個別支援会議の3層構造となっておりまして、代表者会議は年に1回、実務者会議は年に6回、個別支援会議はケースの状況に応じて随時実施をしているところでございます。で、協議の内容につきましては会議のうちその年6回行われます実務者会議において具体的な協議をしており、市で把握する150名ほどの児童の情報共有と具体的な支援方針について関係機関からご意見を伺い決定をしております。また特に協議が必要なケースにつきましては個別支援会議としてケースに関わる機関のみ集合していただき具体的な支援方法を検討をしております。ちなみに個別支援会議今年4月から11月までで11回開催しているところでございます。他に質問がありございました。
室議員。
まあ、この要対協ちょっと内容を膨張したいなと思ったんですが、まあ、個人情報がかなりあるということでなかなか外には見えないことなんですけど、まあ、こうした例えば深刻にある状況にある子どもがいたりとかそういう、まあ、支援が必要な方の状況っていうのがちょっとなかなか見えないので、例えばうまくいっているのかどうかっていうのは判断しにくいんですけれども、まあ、たくさんの方が関わってくださっていると思います。ごめんなさい、先ほどの中で構成員が代表者どのような方がいらっしゃいますでしょうか。
出島教育部長。
はい、失礼しました。構成員でございますが、構成機関として、児童相談所や学校、教育委員会、警察などの地域の関係機関ということでございますが、具体的なところを述べさせていただきますと、千葉県の君津児童相談所、立山警察署、それから市役所ですと子ども課、健康課、社会福祉課、教育総務課、それから今回委託しようとしております子ども家庭支援センターオレンジ、県の阿波健康福祉センター、千葉県中核地域生活支援センター日だまり、それからあとはスクールソーシャルワーカーの方ですとか、千葉県立阿波特別支援学校、それから千葉県警察内、警察内房地区少年センター、あと手と手相談室といったところでございます。
はい、室議員。
はい、まあ、たくさんの方が関わってくださっているんだなと思います。で、先ほどのその支援対象児童150名の中で、ちょっと年齢を聞き忘れてしまったんですが、年齢構成としては対象が何歳から何歳ぐらいまでで、そのうち多いのがどれぐらい何歳ぐらいとか分かりますでしょうか。
出島教育部長。
はい、対象者の年齢の内訳でございます。未就学児が62人、小学生が54人、中学生が13人、高校生が19人というふうになっております。
室議員。
はい、ありがとうございます。まあ、小さい子が多いんだなっていう感じですね。それで、見守りだけではなんかうまくいかないといった場合、その受け皿というのはやはり児童相談所の方になるんでしょうか。だいたい年間でどれぐらいそういう対象の方がいて、そのキャパというかですね、そういう必要だったら送り込めるような状況にあるのかどうかを教えてください。
手島教育部長。
はい、見守りだけで解決できない場合でございますが、 このままだと子どもの安全が守れない場合、この場合はやはり児童相談所に相談して一時保護をお願いすることになります。館山市では毎年数名が一時保護となっておるところでございます。以上でございます。
室議員。
ありがとうございます。私も、子ども食堂などにちょっと関わってみますと、支援が対象な子どもたちというのはまずは見つけるのがとても大変で隠れてしまうこともあると思うんですが、150人ぐらい把握されているということは随分目が行き届いているかなとは思います。この事業をきっかけに、漏れることがないように、あるいは見守りがきちんとできるようにとお願いします。以上です。
以上で5番室敦美議員の質疑を終わります。次7番森正一議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
議案第64号、令和3年度館山市一般会計補正予算11号歳出におけます、第3巻民生費、第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、支援対象児童見守り強化事業につきまして5点お伺いします。議案書の17ページ、説明資料では9ページになります。ただいま室議員の方からも質問ありましたので、重ならない範囲でお伺いいたします。まず1点目ですが、委託を予定している事業所の所在地、開所日と時間、人員体制についてお伺いします。2点目は、支援を受ける側の費用負担は発生するのかお伺いします。次に3点目、この NPO 法人子ども家庭支援センターオレンジは、現在南房総市で同様の事業を行っている事業者だと認識しておりますが、その実績についてお伺いします。続きまして4点目、事業概要として子どもの状況把握や食事提供、学習支援相談ほかとありますが、このほかにはどのような項目があるのでしょうか。最後に5点目、現状本委託事業の内容について市や県の関係機関が連携して行っていると思いますが、人手が足りない、目が行き届かないということでしょうか。質問は以上となりますが、答弁によりましては再質問させていただきます。
金丸市長。
森正一議員の質問にお答えいたします。議案第64号に関する支援対象児童等見守り強化事業についての第1点目、事業所の所在地、開所日、開所時間及び人員体制についてですが、子ども家庭支援センターオレンジは、南房総市安波屋にあり、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで業務を行っています。このほか、毎週日曜日に学習会、毎月第3日曜日に子ども食堂を開催しています。人員体制については事務所に常駐するスタッフが9名いるほか、事業に応じて必要な人員が増員されます。次に第2点目、支援を受ける側の費用負担についてですが、自己負担なく無料で利用いただく予定です。次に第3点目、子ども家庭支援センターオレンジの実績についてですが、子ども家庭支援センターオレンジは子ども家庭支援センター事業を運営する NPO 法人であり、児童福祉法第44条の2に定める児童家庭支援センターとして、児童家庭支援センターとして、足立区、 3市1町を主たる対象地区に、子育て支援を目的とする事業を行っている団体です。これまで未就学児を対象にしたリズム遊びや読み聞かせ、小中学生を対象にした学習会、子ども食堂、子育てに関する相談、定期的な面接、個別のペアレントトレーニングを行っているほか、千葉県から里親支援事業にを受託し、里親へのさまざまな支援も実施し、本年4月から10月までの間で延べ2000名程度が利用しています。次に第4点目、子ども等の状況把握や食事提供、学習相談支援のほかにどのような項目があるのかについてですが、その他の実施事業としては24時間の電話相談、昼間における児童の居場所等の提供、生活困窮時における食料の緊急提供を想定しています。次に第5点目、委託事業の目的は、人手が足りない、目が行き届かないといったことなのかという点についてですが、今回の事業の目的は、心配な児童や家族に対して接触の機会を増やすことであり、想定している各事業の中には、すでに子ども家庭支援センターオレンジにおいて実績があるため、これらの各事業を新規に委託し、さらなる見守りの強化を図ろうと考えているものです。以上です。
森議員、
はい、ありがとうございました。それでは何点か再質問させていただきます。まず一つ目なんですけど、食事提供や学習支援相談というのがありましたけれども、これは支援の対象となる各 ご家庭に、この職員さんが出向いていくだけではなくて、安倍屋にある事業所の方に逆に来ていただいて、支援する場合もあるんでしょうか。
手島教育部長。
はい、子ども食堂ですとか学習支援、こういった事業につきましては、南房総市のオレンジで、開催をすると、通っていてもらうということになります。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。でその事業所に来ていただくんですけども、その場合 交通の手段なんですけども、支援されている側自らが、保護者ですね、自動車等で、送ってきてもらうことになるのか、それともですね、事業者の方が児童等を送迎する形になるんでしょうか。またですね、事業者が送迎する場合に、送迎時の事故等への対応が必要になると思うんですけども、その辺の市としての責任とか、その辺はどうなりますでしょうか。
手島教育部長。
はい、オレンジで開催される事業、これを希望する子どもにつきましては、通っていただくことになりますが、送迎の手段がないお子さんについては、オレンジに相談をしてまいります。で、オレンジが送迎する場合の事故があった際の対応についてですが、こちらについては通常の自動車保険の範囲で対応していただくことになるかと思います。以上です。
森議員。
はい、分かりました。でその他の事業としてですね、24時間の電話相談を行うということでしたが、これ年末年始も含めて365日対応していただけるんでしょうか。またですね、電話による相談は、保護者からだけじゃなくて、支援を受けている児童等から直接相談も受け入れるんでしょうか。
手島教育部長。
はい、オレンジの実施する24時間のこの電話相談でございますが、スタッフが携帯電話を交代で持ちまして24時間365日対応してまいります。でまた相談につきましては、保護者のみならず児童からの相談も受けてまいります。以上でございます。
森議員。
はい、分かりました。 で、あとその、まあ、職員の方が交代で携帯電話を、渡しながら、対応するということですけれども、その電話窓口 その電話の数ですね、何回線ぐらいあるんでしょうか。
手島教育部長。
すみません、ちょっとただいまそれは把握しておりません、申し訳ございません。
はい、森議員。
はい、分かりました。先ほど聞いた人数が、ね、そんな多くはなさそう、実際に直接、ね、関わるのは多くなさそうですけども、全体で150人程度いるとのことなので、できたら窓口増やしていただければと思います。で、最後にもう1点なんですけども、昼間における児童の居場所等の提供も行うということでしたが、これはどのようなケースに対して居場所の提供を行うんでしょうか。
手島教育部長。
はい、昼間における児童の居場所等の提供についてでございますが、養育状況の確認により、居宅で過ごすことが子どもの安全上心配と思われる場合、こういった場合に日中過ごす場所としてオレンジを提供いただくことを想定しております。以上でございます。
森議員。
はい、分かりました。今お話だと少し緊急避難的な感じがするんですけども、先ほどの室議員の質問の中で、児童相談所に相談して、一時保護をしてもらうような形を取るようなことだったんですけども、本当に緊急的に危ないなと思った場合には保護するっていう考えでよろしいんでしょうか。
手島教育部長。
はい、このオレンジ自身がですね、緊急保護を実施することはちょっとできないんですけれども、ただオレンジの開設時間内に限られますけれども、安全な場所としてオレンジに一時的に避難していただく、こういったことは可能でございます。以上でございます。
はい、森議員。
はい、分かりました。子どもの、ね、大切な命が失われるという事態が起きないように、臨機応変な対応をお願いできたと思います。以上で終わります。
以上で7番森正一議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております両議案はお手元に配布の議案付託表のとおり総務委員会に付託いたします。日程第2議案欄第59号から議案第61号まで、議案第65号および議案第66号の各議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いいたします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております。各議案はお手元に配布の議案付託表のとおり、文教民政委員会に付託いたします。日程第3議案第62号および議案第63号の両議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いいたします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。ただいま議題となっております両議案は、お手元に配布の議案付託表のとおり、建設経済委員会に付託いたします。この際、この際申し上げます。11月24日の正午までに、受理した陳情は、お手元に配布の陳情送付表のとおり、総務委員会へ 送付いたしましたので、ご報告いたします。手島教育部長。
はい、先ほどのオレンジの電話回線の件でございますけれども、2回線ということでございます。はい、
はい、以上で本日の日程は終了いたしました。明15日から20日までは休会、次回は21日午前10時開会とし、その議事は議案第58号から議案第66号に関わる各委員会における審査の経過及び結果の報告、質疑、討論、採決といたします。この際申し上げます。各議案に対する討論通告の締め切りは20日正午でありますので申し上げます。本日はこれをもって散会といたします。全員協議会を開催しますので、関係者は議員控室にお集まりください。お疲れ様でした。